山ひねみの心のしおり。
こんばんは、福山ひねみです。心のしおり始まりました。2月3日、鬼は外、福は内。今日は節分です。皆さんにとって追い払いたい鬼とは何でしょう。いっぱいあるな。自分の心の中にもあったりしますけどね。今日から3回にわたって耳なし芳一聞いていただきます。小泉八雲作、戸川明蔵役、耳なし芳一の話。1。700年以上も昔のこと、下関海峡の壇の浦で、平家すなわち平族と源氏すなわち源族との間の長い争いの最後の戦闘が戦われた。この壇の浦で平家はその一族の婦人子供並びにその妖艇、今日安徳天皇として記憶されていると共に全く滅亡した。そうしてその海と浜辺とは700年間その怨霊にたたられていた。他の箇所で私はそこにいる平家ガニという不思議なカニのことを読者諸君に語ったことがあるが、それはその背中が人間の顔になっており、平家の武者の魂であると言われているのである。しかしその海岸一帯にはたくさん不思議なことが見聞きされる。闇夜には幾千となき幽霊火が水打ち際にふわふわさすらうか、もしくは波の上にちらちら飛ぶ。すなわち漁夫の呼んで鬼火、すなわち魔の火と称する青白い光である。そして風の立つ時には大きな叫び声が戦の教官のように海から聞こえてくる。平家の人たちは以前は今よりもはるかにもがいていた。夜漕ぎゆく船のほとりに立ち現れ、それを沈めようとし、また水泳する人を絶えず待ち受けていては、それを引きずり込もうとするのである。これらの死者を慰めるために建立されたのが、すなわち赤間ヶ関の仏教の御寺なる阿弥陀寺であったが、その墓地もまたそれに接して海岸に設けられた。そしてその墓地の中には受水された皇帝とその歴々の臣下との名を刻みつけた幾たりかの石碑が建てられ、かつそれらの人々の霊のために仏教の法会がそこでちゃんと行われていたのである。この寺が建立され、その墓ができてから以後、平家の人たちは以前よりも災いをすることが少なくなった。しかし、それでもなお引き続いて折々、怪しいことをするのではあった。彼らが全く平和を得ていなかったことの証拠として。幾百年か以前のこと、この赤間ヶ関に芳一という盲人が住んでいたが、この男は吟唱して琵琶を奏するに妙を得ているので世に聞こえていた。子供の時から吟唱し、かつ断奏する訓練を受けていたのであるが、まだ少年の頃から師匠たちを凌駕していた。本職の琵琶法師として、この男は主に平家及び 源氏の物語を吟唱するので有名になった。そして、壇の浦の戦の歌を歌うと、貴人すらも涙をとどめえなかったということである。宝一には、出世の門出の際、甚だ貧しかったが、しかし、助けてくれる親切な友があった。すなわち、阿弥陀寺の住職というのが、詩歌や音楽が好きであったので、たびたび宝一を寺へ生じて談奏させ、また吟唱させたのであった。後になり、住職はこの少年の驚くべき技量にひどく感心して、宝一に、寺をば自分の家とするようにと言い出したのであるが、宝一は感謝してこの申し出を受納した。それで宝一は寺院の一室を与えられ、食事と宿泊とに対する返礼として、別に用のない晩には、琵琶を奏して住職を喜ばすということだけが注文されていた。ある夏の夜のこと、住職は死んだ檀家の家で仏教の法会を営むように呼ばれたので、宝一だけを寺に残して那須を連れて出て行った。それは暑い晩であったので、盲人宝一は涼もうと思って寝間の前の縁側に出ていた。この縁側は阿弥陀寺の裏手の小さな庭を見下ろしているのであった。宝一は住職の帰来を待ち、琵琶を練習しながら自分の孤独を慰めていた。夜半も過ぎたが、住職は帰ってこなかった。しかし、空気はまだなかなか暑くて、戸の内ではくつろぐわけにはいかない。それで、宝一は外にいた。やがて、裏門から近寄ってくる足音が聞こえた。誰かが庭を横断して、縁側のところへ進み寄り、宝一のすぐ前に立ち止まった。が、それは住職ではなかった。底力のある声が盲人の名を呼んだ。出し抜けに、不作法に、ちょうど侍が下舌を呼びつけるような風に。宝一。宝一はあまりにびっくりして、しばらくは返事も出なかった。すると、その声は、厳しい命令を下すような調子で呼ばわった。
宝一。
はい。と、威嚇する声に縮み上がって、盲人は返事をした。
私は盲人でございます。どなたがお呼びになるのかわかりません。
見知らぬ人は言葉を和らげて言い出した。
何も怖がることはない。拙者はこの寺の近所におるもので、お前のとこへ用を伝えるように言いつかってきたものだ。拙者の今の殿様というのは、大した高い身分の方で、今、たくさん立派な友を連れて、この赤間が関にご滞在なされているが、壇の浦の戦場をご覧になりたいというので、今日、そこをご見物になったのだ。ところで、お前が、 その戦の話を語るのが上手だということをお聞きになり、お前のその演奏をお聞きになりたいとのご所望である。であるから、琵琶を持ち、即刻、拙者と一緒に、尊い方々の待ち受けておられる家へ来るがよい。
当時、侍の命令といえば、容易に背くわけにはいかなかった。で、宝一は、草履を履き、琵琶を持ち、知らぬ人と一緒に出て行ったが、その人は、校舎に宝一を案内して行ったけれども、宝一は、よほど急ぎ足で歩かなければならなかった。また、手引きをしたその手は、鉄のようであった。武者の足取りの、カタカタいう音は、やがて、その人がすっかり甲冑をつけていることを示した。
定めし、何か殿井の絵字ででもあろうか。
宝一の最初の驚きは去って、今や自分の幸運を考え始めた。なぜかというに、この家来の人の大した高い身分の人、といったことを思い出し、自分の吟唱を聞きたいと所望された殿様は、第一流の大名にほかならぬと考えたからである。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか？まだまだ寒い日が続きます。お体大切に。次回の心のしおりは2月17日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。